だるまさんが転んだ。これまで様々なことにつまずき、そして転び続けてきた皆様へ。このポッドキャストは、だるまという半引き男があらゆる物事をうじうじと考察する、非エンターテイメント番組です。よく晴れた週末、爽やかな公園で、リア充たちを眺めながら聞くのもまた一興です。それではお楽しみください。
最近この言葉を知ったんですけども、無敵の人という言葉なんですけど、ご存知でしょうか。2チャンネルのひろゆきさんが考えた言葉らしいんですけども、その無敵の人っていうのがどういう意味かというと、恋愛に縁がなく、友達も少ない、働いていても低収入、で、20代から30代の男の人たちという意味らしいんですね。で、具体的にどういう人か、実際の実例で言うと、記憶にも新しいんですけども、黒子のバスケという事件があったと思うんですけども、あれの犯人ですね。この人なんですけど、逮捕されたんですけども、裁判でこういうことを言ったらしいんですね。こんなクソみたいな人生やってられるかとか、とっとと死なせろとか、なんかそういうことを言ったらしいんですけども、あらかじめ言っておくと、もちろんこの犯人が犯した犯罪というのは絶対許されないことです。でもなんか、この事件、なんか個人的に結構衝撃的というか、この言葉もそうなんですけど、結構、びっくりしていて、この人の、何をびっくりしたかっていうと、この人のこの言ったっていう言葉と、あと犯行の動機ですね。成功してる人が羨ましいっていう。なんかこういう感情って結構持ってる人多いんじゃないかなと思うんですけども、なんか同情できるっていうか、共感できるというか、なんかその、もちろん犯罪を、だからといって犯罪を犯すのは全然わかんないんですけど、そういう考え方っていうか、なんかそういうことに苦しいと感じてしまうというのに、なんか妙に親近感がちょっとなんか湧いちゃったんですね。で、繰り返し言うんですけど、もちろんそうだからといってこういう犯罪が絶対許されないんですけども、あとなんか似たような時期というか、同じぐらいの時期にちょうど、そのちょっと後ですかね、なんかAKB の事件とかもあったんですけども、なんかあれの犯人も、なんか無敵の人だったみたいですね。で、なんかもっと大きい事件、大きい、小さいというのがなかなか難しいかもしれないんですけど、比較的被害が大きかったというか、事件だと、例の秋葉原の事件だと思うんですね。加藤という男の人が、7人でしたっけ ?7 人ぐらいの命を奪った事件なんですけども、なんかこの人もやっぱりその失うものがない無敵の人だったらしいんですね。で、もうなんか死刑が確定しているんですけども、確定したその死刑も失うものがないんで、彼にとってその死刑になることなんて痛くも痒くもないのかもしれません。で、そんな加藤死刑囚にも家族がいたんですね。ちょっとあらかじめまた言うと、加害者家族のその責任とか、加藤死刑囚の親の教育がとか、なんかそういう難しいその責任の有無みたいなのに関してはちょっとまた別の話になっちゃうんで、今回はあえて触れないんですけども、その家族なんですけど、なんかどうやらその加藤死刑囚と違って、無敵の人ではなかったらしいんですね。詳しくはネットで詳しく出ているので、知りたい人は調べてみたら、いいんじゃないかなと思うんですけど、 その加藤死刑囚の家族のうちの一人、まあ、あの弟さんの話なんですけど、ちょっとなんか残念なことなんですけど、なんか去年亡くなってしまったそうで、でその弟さん、まあ、あの亡くなった自ら命を絶ったような感じみたいなんですけど、その弟さんがこんな言葉を残してるんですね。ちょっとコピペを今読み上げます、加害者家族は言うまでもないが、間違えました、被害者家族は言うまでもないが、加害者家族もまた苦しんでいます。でも被害者家族の味わう苦しみに比べれば、加害者家族のそれははるかに軽く取るに足らないものでしょう。ただその上で、当事者として言っておきたいことが一つだけあります。そもそも苦しみとは比較できるものなのでしょうか。加害者家族と被害者家族の苦しさは全く違う種類のものであり、どちらの方が苦しいと比べることはできないと僕は思うのです。だからこそ僕は発信します。加害者家族の心情ももっと発信するべきだと思うからです。それによって攻撃されるのは覚悟の上です。犯罪者の家族でありながら自分が攻撃される筋合いはないという考え方は、絶対に間違っている。こういう行動が将来に何か有意義な結果につながってくれたら、最低限僕が生きている意味があったと思うことができる。で、まあ、こういった言葉を残してるんですね。この弟さんなんですけども、加藤死刑囚に手紙を50通以上送ったそうなんですが、一度も加藤死刑囚は返事を返してないそうですね。まあ、世の中全体に対して、まあ、絶望を感じていたみたいなんですけども、家族に対しても、まあ、絶望、まあ、家族も絶望の対象だったのかもしれません。まあ、無差別に人を殺すというのは到底理解できないんですけども、まあ、おそらく独房に入ってる、この加藤死刑囚、まあ、独房なので一人ぼっちですよね。そこに届いた血のつながった家族の、手紙を返さないというのもちょっと私としては全く理解ができないんですけども、弟さんの文章を見る限り一言で言うと健全に見えるんですね。健全な考え方というか、まあ、この弟さんが、まあ、そういったまともだったり健全であるからこそ、この歪んだ心を持った加藤死刑囚からすると、まあ、どうせ、まあ、そういう健全な人間に何言っても分かってもらえない、こういう自分の苦しさが分かってもらえないだろうっていう諦めの気持ちがあったのかもしれません。まあ、これは私の推測です。まあ、先ほども言いましたけども、黒子のバスケにしろ、加藤死刑囚にしろ、正直ちょっと私自身少し人を殺す気持ちとかは全然わかんないんですけども、とかそのなんかまあ法律に違反するようなことをするというのはちょっと全く理解できないんですけども、こういうことに苦しさを感じるっていうことに関しては少し気持ちがわかる気がします。何度も申し上げてますけども、もちろん人を傷つけたりましては殺してしまったりするっていうのは犯罪なので、絶対許しちゃいけないんですけども。はい。まあ、私にも家族が今いまして、まあ、友人もいます。仕事も、まあ、大満足とまではいかないまでも、それなりにやりがいのある仕事をさせていただいてるなっていうふうに、思っていて、まあ、実際、私の周りの大切な人たちとか、まあ、かかってる人たちが、まあ、こういう事件に、無差別殺人とか、まあ、そういった事件に巻き込まれたら、まあ、当然悲しいですし、 犯人に対しても当然怒りを覚えると思うんですけども、まあ、例えば自分の家族が殺されたりしてしまったら、ちょっと責任取って死んでもらいたいなとすら思うかもしれないんですけども、でもまあ私自身ちょっと、まあ結構地味で暗い幼少期、学生時代だったもので、まあこの無敵の人と呼ばれる人たちの気持ちというのは、わかりますね。まあ私自身がこの無敵の人ではないので、わかるって言われてもと思うかもしれないんですけども、この無敵の人がいろんな、まあ裁判での言葉とか、まあいろいろ情報をネットで見たりしたんですけども、言ってる気持ちはすごい苦しさはわかりますね。まああと、私自身今、結構こう、そういう、まあ先ほども言ったように、暗い感じの幼少期というか、あまり充実してない、少年時代だったもんで、大人になるにつれて、いろいろ、まあ、気づいた頃にはもう取り戻せないっていう絶望感というか、そういったものが大人になるとあるんですね。で、きっとこの片岡が容疑者にしろ、黒子のバスケの犯人にしろ、まあある程度大人になって、あもう取り戻せないんだなっていう絶望を感じたと思うんですよ。まあ何が取り戻せないというかっていうと、まあちょっと漠然としてるんですけども、まあ青春ですかね。青春が取り戻せないっていう絶望感ですね。そういった人間が、例えば、まあ、まあ、表面的な話をすると、まあ、生まれてこの方、いじめられたことがない、家庭環境も良くて、日曜日には自分のお父さんにキャッチボールもしてもらえて、まあ、お母さんの作るご飯、あったかいご飯を食べられて、毎日、例えばそうですね。まあ私自身羨ましかったんですけども、学校から一緒に帰る友達がいたりして、で、まあ、体も見た目も顔も、まあある程度良くて、学力も運動神経も、まあこれは努力によるところもあると思うんですけども、まあ、そういった能力も高くて、で、なんかまあ話も面白かった、ギャグが、面白かったりとか、まあ、そういった、まあ、ある程度、揃ってる人っていうのに対して羨ましいという気持ちは多分あると思うんですね。まあ、いわゆる、まあ、勝ち組とか、リア充とか言うと思うんですけども、まあ、そういう人に対して羨ましい気持ち、まあ、実際にそういう人っていうのは、表面的にはそう、なんかいろいろ恵まれてるように見えて、実際はいろいろ苦労されてるかもしれないんですけども、あとある程度何か一つでも一芸というかスキルというかなんか、まあ特技的なものがあれば、まあ自分がこれがあるからこれに頼って生きていこうっていう気持ちが湧くと思うんですけども、なかなかそういうのを見つけられない人っていうのもいるので、まあ、自分のそういう取り柄みたいなものを見つけられない人の方がほとんどかもしれないんですけども、まあ、見つけられなくてもやっぱり友達はいるでしょうし、信頼できる家族とか、まあ、仕事仲間でもいいですね。まあ、そういう心を許せる人っていうのは、一人はいるか、いるのが、まあ、当たり前ではないんですが、ほとんどの人は、まあ、一人ぐらいはいるんじゃないかなと思うんですけども、実際そういうのがいないという人もいるんですね。なので、まあ、そういった人が無敵の人になるんじゃないかなと思います。で、まあ、私の場合は、ギリギリ間に合ったかなっていう感じなんですけども、実際は何もないという状態でずっと大人になってしまって、おそらくそういうふうに大人、そういう、環境であり続けて大人になった人っていうのは、 まあきっと何か一個でも宝物を持ってる人間に対して羨ましいという気持ち、それをまあ通り越して妬ましいというか、まあ奪ってやりたくなるみたいな、そういう気持ちになるのかなと推測します。まあ、例えばすごい極端な例えなんですけども、昔の古代のコロッセオで、例えば私が猛獣と戦うことになってしまって、私がまあ例えば奴隷で猛獣から必死に逃げ回るんですけども、それを高いところから見てる人たちに対して、まあ、おそらくあったかい気持ちなんて持てないですよね。まあ、そういうちょっと極端な例えですけども、まあ、それに似たような安全なとこから見てるそういう貴族のに対して、自分はなんでこんな苦しい思いをしてこんな猛獣から逃げ回って、あの人たちはそれを見て笑ってる人もまあ多分いると思うんですけど、まあ、ニヤニヤして見てるような人たちに対して、多分まあ普通は殺意までは持たないと思うんですけど、あの人たちも不幸になればいいのになっていうふうに思う気持ちはすごいわかります。でちょっと話が変わるんですけども、そういった無敵の人に対して、まあこれはなんか批判してるわけではなくて、まあ、ちょっと紹介なんですけど、まあ、そういう無敵の人のような、具体的に誰とは言わないんですけど、そういう人について、まあ、とある、まあ、元グラビアアイドルの方が、まあ、テレビで批判したそうなんですね。で、まあ、この人結構人気者なんですけども、まあ、かなり抗議が殺到したらしいんですね。で、まあ、表面的に見ると、まあ、その彼女というのは、おそらくまあ勝ち組なんでしょうね。というかまあテレビでそれなりに成功してる人なので、まあ、他の人から見ると勝ち組ということになると思うんですけども、まあ、この女性自身、まあ本能的に自分と相反するタイプの、まあ、そういう無敵の人に対して、まあ、拒否反応を示すっていうのは、まあ、しょうがないかなと私は思うんですね。まあ、ご自身ももしかすると、先日の AKB の事件のような被害に遭うかもしれないので、そういったことに関して、まあ、私たちみたいな一般人以上に、結構リアルな問題なのかもしれません。なので、まあ、しょうがないかなと思うんですけども、逆にこういったグラビアとかのアイドルが大好きとか、まあ、ネット上で活躍されてるそういう、方なので、まあ、ちょっとここまで言うと誰か分かっちゃうかもしれないんですけども、まあ、そういう人のファンの中には、まあ、おそらく無敵の人みたいな人とか、まあ、それの予備軍的な、非リア充的な人も結構いるんじゃないかなと思いますね。まあ、そういうことに対して、まあ、ちょっと話し逸れちゃったんですけども、まあ、無敵の人に対して、まあ、こういう意見もあると思うんですね。そんなの、まあ、自業自得だろうみたいな、まあ、そういう自分の力で何とかしろよっていう意見なんですけども、これに関してはですね、これに関しては私も同意ですね。おそらく本人、まあ、無敵の人、非リア充の人も、そんなことを分かってると思うんですよ。でも、これを堂々と言える人っていうのは、結構心が強い人だと思うんですね。まあ、強い人っていうのはどういう人かっていうと、まあ、私、個人的な、まあ、考え方というか、定義なんですけども、まあ、ポジティブで、健全な心がある人ですね。で、まあ、それを、そういうポジティブな考え方とかを、もともとというか、まあ、いろんな事情があって、 まあ心が弱いというかネガティブな人にお前ポジティブに今すぐなれよっていうのは、まあ、結構難しいと思うんですね。そんなにまあちょっとずつ訓練して考え方っていうか心を前向きな方向に向けるっていうのは、いろいろ例えばまあ本を読んだりとか、まあなんかわかんないんですけど、まあ映画見たりとか、まあ何かのサークルに入るとか、いろいろ方法はあるかもしれないんですけども、まあすぐには無理な話なんですね。すぐには無理ですし、時間をかけてもそれ自体が簡単かっていうと私は難しいと思うんですね。なのでまあそういうまあ自業自得だとか自分の力でなんとかするべきなんじゃないかっていうのは多分本人も分かっていると思います。で逆にまあそういうふうにポジティブで健全な心をずっと持って育ってきたっていう人も、まあすごい素晴らしいと思います。そういう人もいると思うんですけど、一度もそういう、だから、なんて言うんですかね、そういうヒーリア獣的なことを経験したことがない人ですね。まあ、そういう人が見て、なんであんな人がいるのかなっていうふうに思う人ももちろんいると思うんですね。まあ、それに対して私は、なんか、まあ、正直羨ましいという気持ちはありますけど、悪いとかっていうふうには思わないですし、そういう人も社会には必要だなと。むしろそういう人が、なんか、まあ、結構、なんか、まあ、能力が高い人が多い気がするんですけども、そういう人でもし、無敵の人の気持ちが分かりたいとか、あの人たちはなんでそういうことをしてしまうのかっていうのを、まあ、知りたい人がいたらなんですけども、まあ、これを読めばちょっと気持ちが分かるっていうものがありまして、柘植義晴とか、辰巳義弘とか、辰巳義弘ですね、とか、まあ、そういう漫画家がいるんですけども、まあ、僕すごい大好きで昔から読んでるんですけども、これを読んだことがない人は、まあ、ちょっと一冊でいいんでぜひ読んでみてほしいですね。おそらくまあこういうも、なんかまあいわゆる持ってない人の気持ちがまあちょっとだけわかるんじゃないでしょうか。まあ、結構何も生み出さないとか、そういう、レビューもあったりする、漫画なんですけども、漫画家なんですけども、個人的にはこういう、まあ、負のところっていうのは、まあ、逆に私自身結構ネガティブ、未だにネガティブなので、こういうの読むと結構、あ、やっぱり同じように感じる人がいるんだなっていうので、共感できるというか、まあ、それがちょっと癒しになったりとか、するんですね。なので、まあ、ちょっと、もしこういうのに触れたことがない人がいましたら、ぜひ読んでみていただ、読んでみてほしいですね。はい。で、まあ、ちょっと、いろいろ言いましたけども、自分のそういう機運というか、自分の、まあ、ついてないな、みたいなことを呪って、人を傷つけたりですとか、犯罪行為をするっていうのは絶対許されないことなんですけども、まあ、もちろん被害者家族、被害者の方々、のことを考えるっていうのが最重要だと思います。しかし、その一方で、彼らみたいなタイプの、人間の、無敵な人のような人の気持ちっていうのがどういうものなのか、こういう人たちは何を苦しんでそういうことをしてしまうのかっていうことに関しても、考えてみる必要があるのかなと思います。 また彼らみたいなタイプの人間っていうのは思った以上にたくさんいると思います。まあ、これはたくさんいるっていうのは、まあ、具体的に 何人のうち何人がとかそういうのはわかんないんですけども、まあ、こういう人のようなこういう何も失うものがないみたいな社会的地位もなくて収入もなくて、友達もいなくて恋愛にも縁がないと、まあ、そういう人がたくさんいるっていうのは事実だと思います。なのでまあいつも例えば学生であればいつも教室の端っこでうつむいてるような人が、まあ、クラスに一人は絶対いると思うんですけども声をかけてあげるといいんじゃないかなと思います。それだけでまあその人を救えるかもしれませんし、その人がもしかしたら将来的にそういう、何か、事件を起こすかもしれないので、そういうまあそういう人は事件を起こすイコールではないんですけども、そういう人が、何かまあ社会に対してずっと不満を持ち、続ける可能性はあるので、まあその人がもしかしたら誰かを傷つけるかもしれませんし、まあ、傷つけるた相手のことも、救えるかもしれないので、まあ、声をかけてあげるっていうだけでだいぶ違うと思うので、もしそういう人が身近にいたら、例えば、まあ、なんでしょうね、まあ、ちょっと話に混ぜてあげるとか、昼飯一緒に食うでもいいと思います。お酒を一緒に飲むでもいいと思うんですけども、ちょっと声をかけてあげてもらえたらなと思います。今回は以上です。それではまた。